4月5日の礼拝を始めます。最初に栄えの主イエスのという賛美歌を歌います。栄えの主イエスの十字架を仰げば世の富誉れは塵にど等しき。歌いましょう。栄えの主イエスの十字架を仰げば世の富誉れは塵にぞ等しき。これから祈りましょう。しばらく総額を引いていただきますから、どうぞあなたもお祈りください。祈りましょう。天の神様、新型コロナウイルスのために世界中の人々が苦しんでます。特に医療関係者、従事者たちを神様守ってください。力を与えてください。また大切な判断をする政治的な指導者を神様は導いてくださいますように、正しい方向に国を導くことができるように、判断することができるように助けてください。私たちは礼拝を休んでいます。どうぞ信仰は教会のメンバー一人一人を神様は支えてください。霊的に支えてください。毎日少しずつ聖書を読んでディボーションをして養われていくことができるように助けてください。病人や高齢者の方々をどうぞ神様助けてください。神様からの特別な励ましと守りと与えてください。特に今この時全世界で働いている宣教師を神様守ってください。松本みどり先生を、有原茂先生を、有沢先生を、荒川先生を、今村宣教師、加瀬美宣教師、相馬宣教師、それぞれのところで神様が守ってくださいますように、このような問題の中でもその福音を伝えることができるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日は受難詩を覚えた礼拝です。ですから十字架をこうやって置いたんです。これは私たちがよく十字架行進をして伝道するために作った十字架です。私は知らなかったんですけれども、バプテスト教会というのは十字架を置かない教会なんです。私はバプテストの大学行った時に、大きな九州でも代表的な大学なんですけれども、どういうわけかキャンパスの中に十字架がないんですね。 信仰教会は十字架がありますけれども、これはバプテストの伝統ではないんです。なぜ十字架がないかっていうと、バプテスト教会は徹底的に偶像を排除したんです。多くの教会は彫刻があったり絵を飾ったりしますけれども、それは偶像になってしまう可能性があるんだということです。だから徹底的に排除したら、十字架も実はこれも下手をすると偶像になってしまうんだということで、偶像なる危険性のある十字架をそのキャンパスからも消してしまったということです。今日でも何のためにイエス様が十字架にかかったのかということをお話しします。聖書を読みます。マタイによる福音書の27章46節、新約聖書45節です。そして3時ごろにイエスは大声で叫んで、エリ、エリ、レマサバクタニと言われた。それは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。イエスはそれまで父なる神に対していつも親しみを持って語りかけていました。ところが十字架の上で、我が神、我が神と悲痛な叫びを上げています。この叫びは罪を裁かれる罪人の叫びです。イエスは神の子です。神ご自身であると言えます。イエスは神として救い主として大きな力を表してきました。5000人の人々を満腹にする奇跡をしました。雷病人を癒しました。死んだ少女を生き返らせることもしました。けれどもイエスは大きな力を表すために地上に来られたのではありません。人間が挙げなければならない、私が挙げなければならない悲痛な叫び、我が神、我が神、私たちにその叫びを私に代わって、あなたに代わって挙げるために来られたのです。罪を裁かれるのは私です、あなたです。けれどもイエスが私たちに代わって罪の罰を受けてくださったのです。イザヤ書53章の6節にはこういう言葉があります。主は我々すべてのものの不義を彼の上に置かれた。ありがとうございます。ヒソックさんが着てきたのは黒いガウンですが、これは何を意味しているかというと、このガウンが罪というわけではないですけど、罪を持っているということです。私たちは自分が罪を持っていることを分かります。もうある場合には何年も何年も何十年もそのことを忘れられないで苦しむんです。自分はあんなことをしてしまったと思うんです。イエスは尋ねています。どうして私をお見捨てになったのですか。聖書は繰り返し語っています。神は正しい人を決して見捨てることはないと。イエスは正しい人です。そのイエスを神は見捨てられたのです。それは私の罪を身に負ってくださったからです。イエスは十字架の上で罪人として死んでくださったのです。そのことに対して私たちはどのようにすればいいのでしょうか。ペテロの第一の手紙2章の24節にはこうあります。さらに私たちが罪に死に義に生きるために十字架にかかって私たちの罪をご自分の身に負われた。その傷によってあなた方は癒されたのである。ご自分の身に私の罪を、ヒソックさんの罪を負ってくださったって言うんです。ですからヒソックさんはその罪を表すジャケットをこの十字架の上にかける必要があるんですね。イエス様が罪を身に負ってくださったんだということです。私は去年運転免許の減反が多くなって 交通試験場で研修を受けました。半日学科の授業を受け、午後は実習を受けました。橙色のシャツを着て、そしてみんなでバスで出かけて、大きな交差点に行って、そこで1時間交通安全の旗を持って、交通安全の奉仕をするんです。交差点を歩いていく人々は私たちのことをよく知っています。その交差点はよくそのような減点講習をしているところだからです。私はその講習を受けながら思いました。私はこの交通規則を破った罪人としてその償いをしたんだと。私たち人間は自分の罪をよく理解してそれを償おうとします。けれども神はその罪を私に代わって受けてくださったのです。私は自分の罪を表すオレンジ色のシャツを十字架の前で脱ぎ捨てることが必要です。どんなに罪滅ぼししようとしてもそれで罪は解決しません。もう一つのことはガラテヤ人の手紙の3章の27節です。新約聖書297ページ、ガラテヤ人の手紙3章の27節、キリストに会うバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのである。罪のシャツを脱ぎ捨てるだけではありません。キリストを着る必要があります。今度は素晴らしい聖歌隊のガウンを着てきました。キリストを着るんです。キリストを罪の衣を脱ぎ捨てるだけではなくて、キリストを着るということです。あなたがキリストを着ることによって神はあなたをもうこれからはキリストを通して見てくださるのです。あなたの罪は完全に許されて消えます。キリストがあなたをすっぽりと覆って、あなたは神の子として見てくださるんです。皆さん、ヒソクさんたちのために祈りましょう。いいヒソクさん、いいソーミョンさんは5年前に信仰教会に宣教師として来ました。ありがとうございます。よく頑張りましたね。5年間、もう5年間で日本語もとても上手ですよ。長い間いい働きしてくださいました。日本の牧師さんはだいたい3年で、問題が起こって辞めてしまうんです。だから秘書さんは5年持ったということは素晴らしいですよ。でも私はやっぱりね、秘書さんはパウロのような宣教師だと思うんです。パウロは神様からあなたは私の福音を伝える宣教師になるんだと言われてから13年経って初めて伝道を出かけていったんですね。ですからこれから10年、15年、20年、さらに30年神様から祝福されるようにお祈りします。みんなで祈りましょう。神様、私たちの教会にイーヒソック宣教師を与えてくださいました。ソーミョン宣教師を与えてくださいました。ありがとうございます。これは神様のしてくださったことです。どうぞヒソックさんを、ソーミョンさんを、また2人から生まれたハル君を祝福してください。5年間守られました。どうぞさらに10年、20年、30年と彼らを祝福してくださいますように。ヒソクさんを、ソーミョンさんを通して多くの人々に、日本人に救いを、福音を伝えることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございます。イエス様は叫びました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、どうして私をお見捨てになったのですかと言いました。これは過去形です。 宗教というのは何か自分が努力すればそれによって救われるんです。哲学もそうですし学問もそうです。人間として私たちの責任があるのです。けれどもイエスはあなたの努力もあなたの成長も求めていません。あなたの努力でなくイエスの責任によってイエスの犠牲によって救いを与えられたのです。宗教はこれからのあなたの努力次第です。けれどもイエスは過去形で叫びました。あなたのこれからではなくあなたがイエスを救い主として受け入れるかどうかです。ヨハネによる福音書の1章の12節、新約聖書の135ページにこうあります。ヨハネによる福音書1章12節、しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には彼は神の異なる力を与えたのである。私たちのすべきことはただ一つです。それは彼を受け入れることです。あなたはイエスを救い主として受け入れたでしょうか。イエスがあなたの身代わりになって十字架で苦しみ死なれたことを受け入れたでしょうか。あなたがイエスについて、罪について、救いについて十分に知らなくても大丈夫です。自分は十分知っていない。けれども自分には罪がある。そしてイエスが私のために十字架で罪の罰を受けてくださったことは分かります。それを信じます。というなら、私はあなたを励まします。どうぞ。勇気を持ってイエスを受け入れてください。なぜでしょうか。それは神の約束だからです。神は約束したことは必ず守ります。神は約束しました。イエスを救い主として受け入れるならば神が責任を持って救うと。クリスチャンとしてあなたが救われるために修行し成長するのではありません。神があなたを責任を持って導いてくださいます。あなたの信仰がどんなに幼いものであったとしても、あなたの力ではなく、神の力、神の責任によってあなたは救われるのです。今日は受難週です。あなたの信仰を振り返ってください。自分がクリスチャンになった時のことを思い出しましょう。私は8歳でした。本当に不十分な信仰でした。父は牧師として心配だったことでしょう。あんなのは信仰ではない。子供の遊びだと言った人もいたはずです。けれども父は聖書の約束を信じました。息子は自分の力で救われるのではない。神の力で救われるのだ。息子がもし自分が罪人であること、イエスが自分の身代わりに十字架にかかり罪の罰を受けてくださったことを認め、イエスを救い主として受け入れるのなら、神は全部自分の力、全能の力を持って救ってくださると信じたのです。子供はクリスチャンになることは大きな祝福です。その教会は救いについて神の約束を信じるのです。あなたが大人であったとしても、あなたの力によって救われるのではないんです。日本の国は信教の自由と主張します。けれども信教の自由によって救われるのではないのです。どんなに拙い信仰でも自分の罪を認め、イエスが自分の身代わりに十字架にかかって罪の罰を受けてくださったことを信じるなら、神の力によって神の責任において救ってくださるのです。あなたはどうですか。交通違反のシャツを着て償いをしようとしているのなら、そのシャツを脱ぎ捨てて十字架の前に置きましょう。イエスがあなたに代わってそのシャツを着てくださるんです。 十字架の上でイエス様が我が神我が神と叫んだのは、あなたの罪のシャツをイエス様が身代わりに着てくださったからです。今お祈りします。この受難週にもあたって、もう一度私たちの罪のシャツをイエス様のもとに持ってきましょう。そしてキリストを着ることです。イエス様をあなたの主として、あなたの支配者として受け入れるときに、あなたはキリストを通して神は私たちをご覧になります。お祈りします。神様、感謝します。我が神、どうしてあなたは私をお見捨てになったのですか。私が叫ばなければならない叫びをイエス様が代わって叫んでくださいました。私が受けなければならない罪の罰をイエス様が受けてくださいました。感謝します。私は自分の罪をもう一度今神様のもとに、十字架のもとに脱ぎ捨てます。私はもう一度キリストを私の主として、私の救い主として来て立ち上がります。どうぞ導いてください。今週はイエス様の十字架、受難を覚えて生活します。毎日そのことを覚えて感謝して生きることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。さあ、賛美歌を歌いましょう。丘の上に立てる十字架、読みます。丘の上に立てる十字架、苦しみの印よ、そこに君は人に代わり血を流したまえぬ。十字架を愛して我は生き、また死せん。十字架ぞ栄えのかむりうる道なる。歌いましょう。
丘の上に立てる十字架、苦しみの印よ、そこに君は人に代わり血を流したまえぬ。十字架を愛して我は生き、また死せん。十字架ぞ栄えのかむりうる道なる。
神様、感謝します。どうぞ今週イエス様の十字架、その十字架における苦しみの意味を考えて生活することができますように、イエス様のもとに私たちの罪を持って悔い改めることができるように、そしてイエス様を、キリストを私たちが来て生きることができるように神様導いてください。主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の交わりとが、この映像をご覧になる一人一人とともに限りなく豊かにあるように。アーメン。